僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました気がつけば両生類、パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォームまたはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてくださいということで始まりました。まあ、収録ベースで言うのであれば2014年になって一番最初の収録ではあるわけなんですけれども、まあそんなことは関係ないので別に、恒例のご挨拶なんてものはしないでおくわけなんですが、今回のテーマは食われる介護ということで、一体何が食われてしまうのか、まあ、その本題の方に入る前にですね、いくつかご紹介したいお便りとありますので、そちらをご紹介してから本題の方に入っていきたいと思います。それでは早速参りましょう。ということで、もう早速ですけれどもお便りの方行きたいと思います。コピーライトマッケンさん、ラジオネームコピーライトマッケンさんからいただきました。シンジと緑、元彼女とあんなに楽しくお話しできるなんて自分だったらどうなるだろうと背中に汗をかきながら聞きました。緑さんを検索したのですが、お綺麗な方ですね。もうこうなればダンサーもイケメンということでいいですよね。そうでなければ釣り合うはずがありません。今後もあまたいる元彼女たちとの放送を楽しみにしております。楽しい放送でございました。ヌパしたということで、ですね、なんだっけ、どこから話していけばいいのか。まあ、コピーライトマッケンさんはそのヌパしたって最後おっしゃってるみたいですね。まあ、ご自身でポッドキャストの番組を持たれているということで、朝ヌパというね、まあ、どこかで聞いたことがあるようななんか最近ね、降板されたメインの方が降板されたような番組にすごく似ている、それもどうでもいいんですけれども、まあ、そちらの方もね、ぜひぜひ皆さん聞いていただければと思うんですが、まあ、前回前々回とですね、鬼塚みどりさんをゲストに招いて、まあ、前々回は思い出編、そして前回は、まあ、討論編というところで、まあ、やっぱり思った通りというかね、かなり私も身を削った回になっておりましたんで、そこそこ反響あるかなと思ったらこうやってね、お便りいただきましてありがとうございます。で、まあ、私自身がイケメンか否かというのはね、まあ、私が決めることではなくて、実際にね、見たことのある、会ったことのある方々が、まあ、もしくは何か私の顔を知っている方々が決めることですから、もう私は私がイケメンとは言いませんけれども、まあまあまあまあ、まあ、緑さんはね、綺麗な方ですよ。うん。皆さんもぜひですね、緑さん、鬼塚緑さんの、まあ、なんだ、サイトに行けば絵だったりだとか、ちょっとした動画だとかっていうのも確か見れると思いますんで、ぜひぜひ見てですね、今年なのかな、今年にまた東京で、個展とかやるみたいなので、まあ、詳しい情報が入ったらですね、またそれもご紹介するかも分かりませんけれども、しないかもしれませんけれども分かりませんが、まあ、そこのところね、チェックしていただければと思います。ありがとうございました。続きましてですね、ラジオネーム中村圭さんからいただきました。ありがとうございます。ダンさんはじめまして、最近ちょこちょこ聞かせていただいてます中村圭と申します。感想を長々と書くのもご迷惑かと思いますので質問を手短に。 ダンさんと、ダンさんとインターネットの出会い、あ、私とインターネットですね、うん、の出会い、自分が放送を始めることになったきっかけ、他に聞いているラジオを教えてください。もし、過去の放送で触れていましたら申し訳ありません。それでは今後とも楽しみにしていますということでですね、いただきました。中村圭さん、本当にありがとうございます。まあ、最近聞き始めてくださった方みたいなんですけれども、まあ、確かにね、ちょこちょことお話ししてますが、まあ、お答えしていくとですね、まあ、まず私とインターネットとの出会いっていうのが、まあ、正直なところあまり最初の頃はあまり記憶がないんですけれども、多分小学校の時からあのパソコンクラブとかね、学校で学校 のクラブ活動でパソコンクラブとかあってですね、そこでもうなんだあのちょっとしたホームページの作り方とか、あそういったなんだ、まあ、別にネット関係なく、そのペイントを使って絵を描きましょうとか、そういう、まあ、授業とか、まあ、そのクラブ活動とかっていうのがあったんで、それをやってたのが多分一番最初の出会いなんじゃないかなと。でいわゆるその自宅にね、そのパソコンがあって、そこでまあ自由にインターネットできる環境が整ったのは、私がそれでもちょっと遅くて、やっぱ高校生に入った頃かな、うん、その回線がね、田舎なもんでケーブルテレビがないと民放は2チャンネルしかないというような、そんな地元でしたから、まあ、今もそうだと思うんですけど、ケーブルテレビが自分の住んでた地域に、来るということが、まあ、そこまで範囲が広がるということが、ちょうど私が高校生になった時にそれがその範囲が広がるということがなりまして、でそのケーブルテレビの中で そのサービスの一つとして、そのインターネット回線の契約というのもあってですね、まあ、それを機に、パソコンも、まあ、親に買ってもらってというか、まあ、家族で一つ買って、そこからインターネットし始めるというようなことがありましたね。で私がインターネットを手に入れて何をやったかというとですね、やっぱりその高校生の頃からいろいろといろんな活動はしていたんですけれども、 その中でもまあ代表的なのはバンド活動と、もう一つあって、それがその映像をね、自分で撮ってですね、いろいろ編集したり、音楽に合わせて編集したりして、まあ、それを公開するというようなサイトを作ったりだとかね、まあ、それこ そのね、小学校の頃にちょっと習ったあれが聞いてたのか分かりませんが、そういったことの活動をしていましたね。うん、プロモーションビデオみたいなものをたくさん作ってですね、それを公開していた時期がありました。まあ、今はもうその大元のサーバーさんがもうやってないので、もうそのデータ自体もどこ行ったか分かんないような感じになっちゃってるんですけど、まあ、インターネットとの出会いはそうでしたね。で私が放送を始めることになったきっかけというのは、まあ、この気がつけば両生類でも何度かお話しさせていただいてるんですけれども、ちょうど2011年の3月11日 の震災が起きた直後ですね、まあ、いろいろと事情がありまして、私が、まあ、日本から出ることになりましてですね、3ヶ月ほどマレーシアの方に、いるということが、そちらの方で仕事させていただくということがありまして、まあ、もちろん英語ももちろんマレー語もできない私ですので、非常に、コミュニケーション取るのに苦労しましたし、むしろこう逃げてましたね、うん、そういった環境があってですね、かなり日本語が恋しいというような状況になりまして、こう一つ一つ言葉を発するのにも非常にこう頭をこねくり回して、前準備が必要だったりとか、いちいちこう緊張しないといけないという環境に疲れてしまってですね、ちょっとなんか、まあ、日本語でこうめちゃくちゃっとね、本来私皆さんご存知の通り喋りたい人間なんで、喋るの好きな人間なんで、こうおしゃべりがしたいという欲求に駆られてですね、その時たまたま見つけたのが、このポッドキャストだとかこのブログでのネットラジオではなくて、ネトラジというツールというか、まあ、そういうサイトというか、そういうサービスがありましてですね、まあ、ご存知の方はいるかと思うんですが、まあ、結構、まあ、アングラなそのサービスなので知らない方も多いかと思うんですけれども、そのネトラジというサイトでは基本的に、まあ、基本的に生放送というようなところがあって、そう、より有名なもので言ったら、そのニコニコ生放送とかニコニコ動画 ニコ動のニコニコ生放送というコンテンツがあって、それに似たような、それの音声版だと思っていただければいいんじゃない、分かりやすいんじゃないかなと。要するにその生放送でそれぞれね、配信する人たちが、まあ、自分の好きなように音声でのその生放送でのコンテンツを展開していくと。まあ、かなり最近はね、利用者もリスナーも少なくなってって下火になってってるところではあるんですけれども、まあ、私がその参加、それに参加し始めた時からもうすでに下火ではあったんですが、まあ、それを発見してですね、これはいいやと思って、そのマレーシアにいた当時からちょこちょこと放送させてもらうことになってですね、でその後、まあ、日本に帰ってきてから、まあ、仕事をまた続けるわけなんですけど、まあ、日本に帰ってきてからもしばらく1年ぐらいかな、そのネトラジオをやらさせていただいている中で、まあ、最初はね、その喋りたいという欲求を、まあ、日本語でね、喋りたいという欲求を晴らすためのものだったんですけれども、やっぱりどうしてもね、私の考えを皆さんに伝えたいというところがね、表に出てきまして、ただそうなってくると、ネトラジっていうのはですね、そのニコ生とはちょっと違って、別に30分の限定の枠があったりとかそういうわけではないんですね。本当に好きなだけ長時間流すことができる、放送することができますので、場合によってはね、人によっては24時間放送とかやってる場合もね、ありますけれども、そうなので、まあ、時間のある限り、リスナーさんとのおしゃべりができてしまうと。まあ、リスナーさんは基本的には、掲示板に対して、まあ、私がこの気がつけば両生類でもやってるようにですね、まあ、実はその気がつけば両生類は、ネトラジでの、公開収録をしながらやってますんで、私が用意している、その掲示板、用意している掲示板に、皆さんからのご意見をリアルタイムで聞きつつ、それを紹介しつつというような形になるかと思うんですけれども、まあ、そういった形でリスナーさんとのおしゃべりをする、ってしていると、どうしてもやっぱり2時間、3時間、だらだらと続けるというような感じになってしまう傾向にありましてですね、それはなんかやっぱりちょっと違うかなというふうに思いまして、ネトラジ自体はすごく好きなんですけれども、私が届けたいことっていうのはそういうことではないなということでですね、でまた基本的にネトラジは別に何かコンテンツが残るわけではないので、本当にその生放送しただけのことですので、それやっぱり私が過去に言ってきたこともできれば、他の方にもね、その瞬間にいた方だけではなくて他の方にも聞いてもらいたいということでですね、ポッドキャストというものに出会いまして、また、ブログでのその公開およびポッドキャストでの配信という形に変えさせていただいて、まあだけれども公開収録自体は基本的に公開収録でネトラジでもやると。ただ今回この回に関しましてはちょっといろいろと事情がありまして、オフラインでの収録とさせていただいているんですけれども、皆さん知っての通り、いつもだったらコメント書き込み等あればですね、そちらを紹介すると、要するにネトラジでの公開収録をしながらの収録となるというような形になっております。なので、まあ私がその放送を始めるきっかけとなったのは、基本単純に、おしゃべりがしたいとこういうところだったんですけれども、今の形に落ち着いたのは、まあ、私が伝えたいことをより明確に、より、形式として形として残るものにするために、ポッドキャストおよびそのブログでの音声の公開という形に、変えたというところが大きなところではありますね。で最後、その他に聞いているラジオがあれば教えてくださいということで、まあ、このラジオっていうのはそのネットラジオに限定するのかどうかっていうのはかなり分かれてきますけど、まあ、でもいずれにしても私基本的にポッドキャストしか聞いておりませんで、ただポッドキャストって言っても本当いろいろあって、いわゆるね、ジャンクに代表されるような、 TBS ラジオのジャンクに代表されるようなね、その本当に AM だったり FM だったりだとか、 FM の方もあるのかな、ちょっと分かんないですけど、実際にラジオで流れたものの一部をコンテンツとしてそのポッドキャストで配信していたり、もしくは場合によってはそのポッドキャスト用の音源を収録して、その番組としてのその番組のポッドキャスト版として配信しているものもありますので、まあ、内容としてはポッドキャストの中でしか聞いてないんですけれども、いわゆる地上波のラジオの内容もちょこちょことそのポッドキャストを通して聞かせていただいているところではあるんですが、まあ、結構ね、最近かなり数が増えてきまして、 その中でじゃあそうですね、他に聞いてるラジオもたくさんあるにはあるんですけど、ではですね、私が今 iPhone の中に登録してあるそのポッドキャスト番組っていうのをね、ダーッと言っていきますんで、はい、いっぱいあるんだけれどもね、全然聞けてないんだけど全部はね、登録した順に、登録されたのが新しい順にこう表示されていくんで、最近登録したものからどんどん流れていく、申し上げていきます。クラスナインプロダクション、サバラジオ、ギシアンプレゼンツ、スタジオスモーキー、情熱マリコ、ハピネスの顔洗って出直しといて、海外ブラックロード、桜通信、ベアアタック怪奇ラジオ、ギシアン、ゆけ世界遺産と雑学の旅、青春アルデヒド、総帥ラジオ、鳥かご放送、ベストセレクション、鳥かご放送、弁護士放送、なるべくラジオ、白黒つけないラジオ、人間病院、バイリンガルニュース、狭くて浅いやつら、デストロイラジオ、福岡アートラジ袋、ザ・ボイス、そこまで言うか、マキタスポーツラジオ、働くおじさん、武田鉄矢、今朝の三枚おろし、タンタンタン、DY のパルベラズビート、東京ポッド許可局、TBS ラジオ、東京ポッド許可局、ウルタイラジオ、クリスピーラジオの期間、気がつけば両生類、ここで気がつけば両生類が来てる。ずいぶん登録が遅かったな。文化系トークラジオ、ライフ、ラジコマ、元気が出るネットラジオ、一世尾形のラジオドラマ、一世尾形のラジオドラマおすすめです。おとがめ、週刊特勤マッシュ、ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド、B サイドラジオ、ボーイリッチの科学書、ジャンク、バショウマダイカウボーイ、駆け上がるラジオ、正しいように見える、他、まだまだあるんですけれども、ちょっとま、この辺で、とどめておきましょうか。はい。ま、そんな感じでたくさんあります。はい。たくさんありますんで、ぜひぜひね、ポッドキャストをいろいろ検索して、見つけていただければと思います。これからもいろいろと聞いていただければと思います。ありがとうございます。お便り、3つ目いただいております。ラジオネーム3-9さん、これ3-9さんとだけ言うとね、数字の3と数字の9をね、皆さんイメージしてしまうのかもわかりませんけれども、以前ちょっと第何回か忘れたんですが、少しご紹介させていただいた、かと思うんですが、サンというバンドのですね、ボーカル、ギターボーカルをやってらっしゃる Q さんというね、方からいただいております。はい。ダンさんこんにちは。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。第68回、69回を拝聴し、胸に来るものがありましたので、初めてお便りを送らせていただく次第です。68回、69回というのは前回、前々回の緑さんをゲストに呼んだ回ですね。さて、毎度おなじみ、ダンさんの愛とはまやかしであるという主張に対し、これまで僕は納得できてはいませんでしたが、先の放送を聞き、なんとなくダンさんの考えも理解できた気がします。ただ結局のところ、ダンさんはこれっぽっちも愛の存在を疑っていないんじゃないかなとも思いました。確かに世の中には愛という甘くてキラキラした顔をかぶったまがいものが溢れているようにも感じますし、おっしゃる通り愛という言葉で大事なものを見失って失敗してしまうこともあるでしょう。しかしそれ以上に、きっとダンさんが涙した家族のような愛もたくさんあるはずだと僕は信じています。将来お互いにですが、自身で納得のできる愛に出会えたら素敵ですね。それでは長々と失礼しました。キューということでいただきました。いやー、すごく綺麗な文章でね、書かれて、まさかこれは歌詞なんじゃないかと、歌の歌詞なんじゃないかと思うようなですね、内容だったんですけれども、ありがたいですね。Q さんは結構ね、前から聞いていただいてたみたいで、ちょいちょいね、ツイッターとかでも、気がつけば両生類なう、みたいな感じでね、聞いていただいてるっていうことがわかるよっていうことをね、こうね、表現していただいた方、数少ない方の一人ではあるんですけれども、確かに言われてみれば初めてのお便りいただいて、で、まあ私がね、本当にほぼ初回の頃から言っているその愛は、 まあ、まやかしだと幻想だとそんなもんない方がいいんだっていうふうに言っていても、やっぱりその、あのずっと聞かれている Q さんでもやっぱりどうしても納得できない部分、よくわからないよというような部分があったというところは、今回改めておっしゃっていただいてすごくやっぱりね、まあ、参考になるというか、まあまあ、もちろんそういう方もたくさんいるだろうとは思っていつつも、なかなかね、本当にこうやって、ね、言ってくださる方っていうのは少ないものなので、こうやって改めて言ってくださるとすごくありがたいです。で、まあ、68回69回っていうのは本当に具体的にね、このみどりさんという過去の私のお付き合いした人を呼んで、その本当の過去の事例を掘り下げながら、お互いのこの意見をぶつけ合ったというところで、すごくリアリティがあったんじゃないかなというふうに思います。で、私自身も全然やっぱり彼女との間での話では言い足りない部分もたくさんあったんですけれども、でかなり、ね、ノイズもひどかったんでカットしてしまっている部分もたくさんあるんですが、まあ、それでもすごく充実した内容になっているかと思いますので、まあ、ぜひぜひ今後も、ね、皆さん他の方でも感じるところがあったら送っていただければと思うんですが、まあ、私がそのまあ、単純に愛がねまやかしだという風なところだけをピックアップして、言うのであれば、すごく私自身がね冷徹な男だという風に思われてもしょうがないのかなと思いますし、まあ、別にそう思われたってどうこうというわけではないんですけれども、まあ、実際はそのみどりさんがね散々私にねもっと感じなさいというふうに言っていたけれども、私はその放送の中でも前回の放送の中でも言ってますけど、いや感じてるんだと、ね、感じた上でのこれなんだというところがなんとなくその68回69回を聞いてもらえればなんとなく見えてくるんじゃないかなと。単純に、そういうものを感じなくていいとかっていう話のことではなくて、その上でじゃあどうなんだというところの話をさせてもらってるっていうところを、まあ、Q さんは今回感じてくださったんじゃないかなというふうに思う次第であります。本当にありがとうございます。まあね、ちょっと3つのこのお便りご紹介するので時間取ってしまいましたけれども、まあ、ちょっと残り短くなってしまいますが、早速じゃないな、これはもう本題のですね、食われる介護というところをね、お話ししていきたいと思うんですけれども、まあ、食われる介護というふうにかっこいい名前をタイトルをつけたのはいいんですが、まあ、結局はその私が感じるその現場で働いてたりだとか、いろいろね、その制度を見る中で感じる矛盾だとかっていうのを今回ご紹介させていただければと思いましてですね、まあ、いくつもあるんですよ。いくつもあるんですが、その中でも皆さんに、ちょっと知っておいてもらいたい、福祉というものは、介護というものは一体どういうふうに取り扱われているものなのか、現状としてね、私が見る現状としてそういうふうなものがあるというところをご紹介させていただければと思うんですが、私の仕事はですね、まあ、ちょいちょいこの番組でもお話しさせていただいておりますが、介護、それでいて介護の中でも訪問だったり居宅と呼ばれるような、実際にそのご利用者様、要するにお客様ですね、私たちはご利用者様というふうに呼んでいます。なぜお客様ではなくて利用者なのかというと、基本的にその制度の利用者だからですね、まあ、お客様であることには変わりないんですが、その制度を利用されている方、お金を払うのは基本的には国、要するに税金なので、その人はまあ一部の自己負担金というのはあるわけなんですけれども、その制度を利用して僕らのサービスを受けるというような形になりますので、お客様というよりは利用者、ご利用者様という形で、その利用者のお宅にお伺いして、日々の生活のサポートをさせていただくというところが主な仕事になります。基本的には一人の人間が入って一人1対1で支援を行っていくと、場合によってはですね、まあ、2人、ヘルパー、その支援がですね2人にいて、1人という場合もありますが、まあ、それはちょっとかなり特殊な例になってきますので、まあ、そこは置いといたとしても、まあ、1対1のすごく狭い世界での一個一個がね狭い世界での話になってくるわけなんですけれども、まあ、それはいいとしてですね、そのじゃあ まあ今ヘルパーというふうに言いましたけれども、まあヘルパーって私もよくわかんない言葉だなっていうふうに、そんな英語ねえのになとかって思いながら、まあ皆さんヘルパーヘルパーっていうのですごく馴染みがあるんじゃないかなと。まあ私どもがやってるのは基本的にはホームヘルパーと呼ばれるもので、そのもちろんそのホームご家庭にお伺いしてということになるわけなんですが、それをやるためにはどういった資格が必要かというお話なんですけれども、まあ、これは私がやっているその訪問だったり居宅というものに限らずですね、施設系の方、デイサービスだったりだとかショートステイだったりだとかその有料老人ホームだとか、そういったところでも共通の資格 を使うことができるわけなので、まあ、それを共通の資格がその基準となっているわけなんですが、まあ、今後ねちょっと変わってくるというようなお話があるんですけれども、まあ、これまでの大まかなところを言いますと、よく聞くのがヘルパー2級という介護じゃない資格ですね。2級があるということは1級があるんだろうということで、まあ、確かに1級はあるんですけれども、今はもう実質、もう1級はない状態です。1級というものが廃止されて、その代わりにですね、まあ、その代わりというわけじゃないんですが、それよりもさ上級種として介護福祉士という国家資格があります。介護福祉士は国家資格ですが、別に2級はヘルパー2級は国家資格ではありません。まあ、そういったちょっと一番というわけではないんですけれども、その介護する中ではその介護福祉士というものがあればもうほぼ全てのことができると、介護という分野の中ではですね、まあ、ちょっとした責任者にもなれますよみたいな、まあ、もちろん私も介護福祉士は持っているわけなんですけれども、基本的には現場で働く人としてはですね、ヘルパー2級というものを持っていればある程度のことはできるようになるわけなんですけれども、それとは別にさまざまな資格がありまして、その中のよく使われる資格として、ちょっと長い名前ですけれども、重度訪問介護従業者養成研修というですねもう一回言いましょうか、重度訪問介護従業者養成研修という研修を受けるとですね、その重度訪問介護というですね、いかにも重そうな、まあ、重いという漢字が中に入っているのでですね、冒頭から重いという漢字で一発ボーンと来ているので、なんだこれはと、まがまがしい漢字だなと、どんなすごいことをやる資格なんだろうというふうに思われるかと思うんですけれども、なんとこの資格ですね、2日間の研修で取れるんですよ。2日間。じゃあ他の比較してみましょう。ヘルパー2級、まあ、もちろんそのカリキュラムがどういうふうにスケジューリングされるかによりますけれども、長い場合は半年ぐらいかかりますし、短くても2週間かかります。もう毎日平日毎日その講習に行ってですね、さらにその後実習をやって、まあ、最短でめちゃめちゃ最短で2週間で、それとは別に週に1回とか週に2回ぐらいの講習をちょっとずつ続けていって半年ぐらいで取ることができると。それぐらいやっぱり時間がかかるもので、まあ、介護福祉士は試験ですから、もちろん、ね、ヘルパー2級とかも、まあ、軽い試験はあるんですけれども、まあ、その試験ですからね、介護福祉士は、まあ、もっともっと勉強期間が必要ですし、非常に、時間も労力もかかるものなんですけれども、その今言った重度訪問介護従業者養成研修というのは2日間で取れます。ではどういうこのご利用者様に入るべきなのか、入るための資格なのかというとですね、今申し上げたその資格の研修の名前の通り、重度訪問介護に、重度訪問介護をご利用される方になるわけなんですね。じゃあ重度訪問介護って何なのという話なんですけれども、その名の通り、重度の重いご病気をお持ちの方の介護に入ると。ちょっと待てと、重いか病気を持っている方の介護でなんで2日間なんだというふうに思われるかもしれません。それは後ほどまた説明しますが、まあ、そういうものがある。でヘルパー2級はじゃあ何に入れるのかというとですね、他にもいくつかサービス種別といいまして、その重度訪問介護に並列するようなさまざまなサービスがあります。代表的なものが居宅介護という括りの中の身体介護、家事援助と呼ばれるものですね。もうここら辺になってくるとよくわからない言葉がたくさん並んでくるかと思いますので、具体的な例を挙げて言いますとですね、例えばあるおばあちゃんが認知症になってしまいました。じゃあ自分で生活していくっていうのは大変だと、なかなかどこに物があったかわからなくなってしまった、もしくは掃除するにも なかなか高いところに手が届かない、体が弱っているから掃除ができない。じゃあお掃除だけの支援をやりましょう。お掃除だけの支援をやる場合には家事援助です。例えばもしくは調理、火を使うのが危ない、包丁を持つのが危ないとなってきた調理の介助をしましょう。それが家事援助と呼ばれるものです。基本的にご本人の体に触れないものが家事援助。じゃあさらに、自分でトイレに行くのも大変になってきた、入浴なんてもってのほかだと、ね、トイレの支援も必要になってくると。そういった場合には本人に直接触れなければならないですから、それを身体介護と言います。当然のように、その種別によって、その報酬額というのは変わってきます。で、具体的な報酬額は申し上げませんが、大体の感覚で考えていただければいいと思うんですけれども、おおよそ家事援助の倍、あるのが身体介護です。要するに家事援助が仮にですよ、ここで仮に30分の単価がですね、家事援助が仮に2000円だとしたら、仮にですよ、身体介護は4000円、大体です、大体です、これはとなるわけです。もちろんそれ以外にもたくさんの要素があってですね、その単価数というのは価格というのは変わってくるわけなんですけれども、もしくはその長時間入れば入るほどその単価が安くなってたりとか、そういったいろいろな制限はあるわけなんですが、基本的にはその家事援助というものはその身体介護の2分の1の価格であると。それとはまた別に移動支援というのがあったりとかします。まあ、これはまた複雑で、移動支援というのは国がやっているのではなくて自治体がやっているので、いろんなルールがあるわけなんですけれども、まあ、大体みんな同じようなルールを使っているというのが、まあ、この東京都23区の大体の通例なので、それを申し上げますとですね、まあ、その中にも移動支援の中にも身体介護を伴う移動支援と身体介護を伴わない移動支援とあって、それは結局先ほど申し上げた身体介護と家事援助の比較と同じもので、要するに移動するんだけれども、単純にその歩いてるご本人をサポートするだけなのか、その道案内をするのか、車が来てますよという声かけをするために一緒にいるのか、それとも車椅子に乗った方を車椅子を押したりだとか、その歩くのも手を握って一緒に歩いてあげるとか、いろんなその介護の仕方がありますけれども、基本的にそのお体に触れて身体介護をしなければならない状態があるのであれば、先ほどの言った身体介護と同額で、身体介護を伴わない、お体に触れない支援をしながらの移動ということになると、家事援助と同じというような形になってきます。それもいろいろな加算の問題とかで、細かいところを言えば金額は結構変わってくるわけなんですけれども、基本的な考え方としてはそういうことになります。じゃあ重度訪問介護というのはどういうことか、どういうふうになるかというと、重度訪問介護を使うご利用者様というのは、様々いるわけなんですけれども、全身性の障害をお持ちの方だったり、気節、要するに気管切開、喉の部分に穴を開けて自分の力で呼吸ができないので人工呼吸器をそこにつけている方だとか、そういったかなり重度でデリケートな支援を求められる方が多いです。例えば ALS だったりだとか、ALS というと最近話題のね、特集会の会長さんが、あれは ALS ですね。それとか筋ジストロフィーだとか、まあ聞き慣れない病気を聞き慣れないなという方もいらっしゃるかと思うんですが、別に病気だけじゃなくても怪我でもありますね。頚椎損傷、脊椎損傷、いろんな事故、交通事故とかいろんな事故によって、脊椎、腰椎、脊椎、腰椎、頚椎等ですね、怪我されてですね、そこから下、なかなか脳から電気信号がいかなくなってしまうという現状があって、体が動かないと。そうなると全身性のものですから、かなり支援も大変になってきます。ほぼ全てのことをこちらで支援しなければなりません。そうなってくると、やはりかなりですね、そのサポートする方側、いわゆるヘルパーにも様々な体力や技術というものが要求されてきます。そしてそれ以上にですね、時間が要求されてきます。 それはどういうことかっていうと、先ほどまで申し上げた家事援助、身体介護というものは比較的短い支援になるわけですね。比較的ですよ。それはもちろん内容にもよりますが、例えば単純にお掃除だけっていう場合の家事援助であれば30分だけとか1時間だけっていうことも十分にあります。で、身体介護でも、じゃあ例えば入浴をやってほしい、それに合わせてトイレも一緒に行ってほしいとなると 1.5 時間2時間とかっていう話になってきます。だけれども、その重度訪問介護を使われる方はどういう方かというと、常に誰かが見ていなければ命の危険があったりだとか怪我をしてしまう危険があるという方が多いんですね。まあ、先ほど申し上げたように人工呼吸器を使っている方は何かしらね、その人工呼吸器にトラブルがあったりだとか、まあ、いろんな要素でもって、気を抜いてしまうと命のに関わるようなことになってしまうというようなことがあるので、利用者からすればですね、できるだけ長時間そばにいてほしいという需要が大いにあるわけなんですよ。で、それに対して対応するために政府が、まあ、行政の方がですね、身体介護を長時間つけるとなると単価が高い、先ほど申し上げたように単価が高いので、かといって、家事援助というものを長時間つけれても、それ家事援助の単価で、家事援助では体を触ることはできないというルールを作ってしまっているでしょう。じゃあ新しいものを作りましょうというので、重度訪問介護というのができたわけなんです。それはどういうものかというと、サービスの内容として家事援助の内容もできますよ、身体介護の内容もできますよ、さらに言えば移動支援もこれで、この重度訪問介護という時間内では何でもやっていいですよ。だけれども、じゃあどういうことか、長時間そのヘルパーが入るとなると、その分お金がかかるということですね。お金は先ほど言ったように利用者という言葉があったようにですね、行政からその税金で支払われるものですから、可能な限り、その福祉にかけるお金を、まあ、削りたいという思惑からですね、その重度訪問介護の単価がぐっと下がるわけなんですね。それは長時間入れば入るほどどんどんどんどん下がっていくことになります。非常にそれはですね、ヘルパーからしても、そのヘルパーを抱える事業所、我々からしてもですね、辛いものでありまして、どういうことかって、まあ、皆さんもお分かりかと思いますが、一番リスクの高くて一番技術が必要で一番労力が必要で、一番気を使わなければならない、神経を尖らせなければならない、一番熟練したヘルパーが必要な、そういう支援が必要な利用者に対して、一番単価の低い、状態が待っていると、一番お金にならない、状況になってしまっていると。で、最初に申し上げました重度訪問介護従業者養成研修という研修が2日間しかないというのはですね、一応ですね、その研修を作った側から の言い分によるとですね、その障害を持っていたりだとかご病気の方の支援というのは重度になればなるほど共通した支援方法とはなくというものはなくですね、そのご自宅に行ったそこの場からゼロからまた作り直さなければならないものだから、研修してどうこうできるものではないんだと。だから2日間の最低限の知識だけを詰め込んで、それでもって、重度訪問介護に、従事することができるということにして、で、あとはその現場で学んでくれというのが、その一応表向きの建前なんですけれどもちゃんとらおかしい話わけですよ。先ほど言ったように一番気を使わなくて、気を使わないといけなくて、一番熟練したベテランがそこに入らなければならない状況になっているのにもかかわらず、2日間の研修で取れてしまう状態がある。で、逆で2日間の研修で取れるぐらい簡単な資格なんだから、人材を確保するのは簡単でしょという、なぜかよくわからないそこで理論が発生するんですよ。だから人材を確保するのが簡単だ、ベテランじゃなくても OK という理論がそこで出てきちゃうんですよ、行政側からすると。だから単価は低くていいでしょっていう話になるんですね。単価が低くていい理由がすごく矛盾しているわけなんです。要するに、何度も言いますけれども、一番デリケートで一番ベテランを必要としているお客様のところにベテランが行けない、なぜなら そのベテランに対してはもちろん何の経験もない新人よりも給料は高く払わないといけない。でもその人が重度訪問介護のところに入ってしまってはお金が確保できない、収入が確保できないから、だから比較的リスクの少ないでもお金になる身体介護をたくさん使ってくれる利用者のところに行かなければならない。じゃあ重度訪問介護っていうのを2日間の研修だけで、何も未経験からですよ、全く経験が無の状態から2日間のその研修をやっただけでパッと支援に入れる、はっきり言っちゃえばその労働力として一番底辺の、介護の労働者として一番底辺の人たちをあてがわれるその重度の、その利用者からすれば、全然自分の言ってることを叶えてくれないヘルパーがやってきて、この事業所は使えないなと思ったりだとか、すぐ新しい他のヘルパーに変えてくれという話になってくる。そうなってくるとその利用者は非常に不安を抱えてですね、たくさんの事業所に対して契約をして、でたくさんのヘルパーを特会引っかえやるようになってくるんですね。一人のヘルパーに信頼してその人に任せることができないから、万が一この人がもう来なくなってしまったら、でいきなりじゃあ来なくなりましたと、もう次が来れませんという話になった場合に、その次あてがう人が必要になってくるわけですよ。誰も来ないというのが一番怖いわけですよ、その重度訪問介護の支援を受けている利用者からすればね。人工呼吸器をつけている自分を誰が見てくれるんだと、ね、家族ももう6人いない、で家族がいたと思ってもその人ももう介護が必要としているような状態の人だと、だったら僕らにヘルパーに頼るしかないんだけれども、その人たちが全然経験のない新人を連れてくるから、全然自分の思った通りに支援やってもらえない、だから新しい人を連れてきてくれって言うけれども、じゃあ あそこにあてがうことができるベテランのヘルパーさんがいるかっていうと、なかなか難しい現状になってしまう。じゃあ特会引っかえするしかない、新人だけれどもすごく使える人を見つけるしかないわけですよ、利用者からすれば。そうなってくると、その断られたヘルパーっていうのも、もう介護って嫌な仕事だなって、だって自分が1対1の支援で入っていたその現場で、あなたはもう来なくていいというふうに言われて、新しい仕事ですよ、そこでもちろんめげちゃいけないのが前提という話ではありますけれども、そんなのばっかり食らってたら、それはモチベーションもね、その動機づけもどんどんなくなっていきます、小さくなっていきますよ、働きたくないなって思わざるを得ない環境になってしまいますよ。それじゃあ介護っていう職に就きたいと思う人が少なくなるに決まってるじゃないですか、ね、そういう状況を作ってしまっているのが、その重度訪問介護という、その資格、そしてシステムと行政側のその思惑というのがあってですね、そういう負の連鎖が起きてしまうようなシステムっていうのが一つあると。でさらにですね、ちょっともう時間がなくなってきたのでバーッと申し上げますけれども、最近、大きなその変化がありましてですね、私たちがやっているその介護というものには、先ほど言ったものとはまた違う大きな分け方があって、介護保険とあと障害の支援というものがありまして、介護保険というのはよく皆さん聞くように介護保険ですから、介護保険料を払っていた方々がですね、最終的には自分が介護が必要になった場合にその保険料というものを使ってですね、その支援を受けるというような考え方、基本的な考え方があるって、まあ、そこの介護保険という制度そのものにもすごく意味がわからない部分があるわけなんですけど、まあ、それは置いといたとして、それは税金ではないということなんですね、結局のところはね。その介護保険というものを、それ積み立てたものがあるという体でですね、その税金ではないものを使っているという話なんですけれども、先ほどから申し上げているその私がやっている仕事はですね、その障害の方が多いんですね。介護保険もやってるんですけど、障害をお持ちの方の支援というのが私たちはやることが多くって、で障害をお持ちの方は基本的には税金になってくるわけなんですね。介護保険、そういう保険制度はないんです。で介護保険、よくケアマネージャーという言葉を皆さん聞いたことがあるんじゃないかなと。介護というとイコールケアマネージャーみたいなのがくっついてくるかなと思うんですけど、ケアマネージャーというのは一体何じゃろけというとですね、介護保険の中における 先ほど申し上げたその介護保険の中におけるですね、いわゆる調整係みたいなもんで、プロデューサーみたいなもんです。その利用者がいて、じゃこの利用者にはこれだけのヘルパーさんが必要 でこれだけの例えば看護師、訪問看護さんが必要で、あとこれだけの例えば電動ベッドの業者さんとのやり取りが必要でっていうところを全て調整していく役割を担う人なんですね。介護保険っていうのはその介護度っていうのがあって、要介護1、介護2、要介護3、要介護4、要介護5と、要支援っていうのもあるわけなんです。まあ、それは置いといて、まあ、1から5段階のその介護、要介護度っていうのがありまして、その介護度に合わせてですね、金額が決まっていて、月々これだけの金額まで支援をサービスを使っていいですよと決まっているのが介護保険なんですね。その一人一人に当てがわれる料金っていうのが、使える金額っていうのが決まってるんです。だからその金額の中で、ちゃんと金額をオーバーしないように、万が一オーバーしてしまったら自費になってしまいますので、その利用者のね、その金額をオーバーしないようにその中で調整していくっていうのがケアマネージャーの仕事なんですけれども、だもんで、そのケアマネージャーというのは非常に大事な役割になってくるわけなんですね。私たちがその介護保険を利用される利用者様の、ご利用者様の仕事を受ける場合は、ほとんどがこのケアマネージャーからうちに電話がかかってきて、こういう利用者がいるんだけれども、そちらではどうかと、受けてはもらえないかというようなお話になってくると。しかし障害の方ではですね、そのケアマネージャーに当たる人が今までいなかったんですね。まあ、数年前まではいなかった。ただそれをじゃあ誰がやってたかっていうと、行政のその窓口担当者さん、ケースワーカーと呼ばれる人たちなんですけど、その人たちがそれを担っていたんですが、じゃあその仕事を、その障害版のケアマネージャーを作っちゃおうぜと、調整係を作っちゃおうぜというふうなお話になりましてですね、それが相談支援という事業として新たに立てられまして、その相談支援の従事者というのがケアマネージャー、障害介護保険でいうところのケアマネージャーというのが立場になると。なのでこれまでですね、利用者から直接お話があったり、それもしくは行政の方から直接こちらの方に話があったものがですね、その相談支援の事業者、従事者からですね、連絡が来るという形に、まあ大まかに言えばそういう形になっていくわけなんですけれども、ここで大きなミソになるのがですね、その相談支援の従事者、要するに、新しい案件というのはその相談支援の方を通してじゃないとやっちゃいけないですよという法律になってきてるんですね。これまでは相談支援というものを介さなくても、直接利用者から私たちヘルパーの事業所に連絡が来てというのでも全然 OK だったんですけど、その相談支援 の事業者を通さないと支援やっちゃいけませんよというような法律になってきていて、もう少しで完全にその期間に入ってくるわけなんですけど、じゃあ そうなってくると、相談支援従事者のその資格、その相談支援事業というその事業をやる資格を事業所として持ってた方が有利ですよね。要するにうちのヘルパー事業所に、その相談支援をやることができる従業員がいれば、より、有利にこちらの方に仕事を運ぶことができますよね。そう考えてみんな、他の事業所もですね、様々な力のある事業所はですね、自分のところにいい仕事を持ってくるために、その相談支援事業者、従事者の資格をボンボン取っていくわけなんですけれども、そうしないとだって残りカスのあまりうまみのない、ね、すごく困難な事例ばっかり、取らされてしまって、なかなか経営成り立ちませんので、みんな競ってこう資格を取ったんですが、そこで、罠が仕掛けてやってですね、自分の事業所にお客さん紹介しちゃいけませんよっていうルールがあった。そうなるとですね、まあ、自分以外の事業所にお客さんを紹介しないといけない相談支援従事者はですね、まあ、自分の事業所以外のところだから、みんなそれぞれ自分以外のところに割り振って、まあ、なんだ意外といいかなと、いい制度かなというふうに皆さん思われるかも分からないですけど、その中にまたさらに落とし穴があってですね、事業所、要するに一つの会社だというふうに思ってください。事業所というのね、事業者をですね、一つの会社だと思っていただければいいんですけど、一つの 事業所に対して自分の事業所に対して、お客さんを割り当てちゃいけませんよと言われた。例えば大きな会社であればですね、例えば日医とか有名なところだと日医とか、まあ、ワタミなんかもワタミの介護とかって言って参入してきてますし、まあもう今はなくなっちゃいましたけれども、昔はコムスンっていうのが一番大きいところでした。そういったあの大きいところがですね、はもちろん一つの会社の中でいくつも事業所を持ってるんです。要するに店舗ですね、簡単に言っちゃえば店舗、どこどこの地区の事業所、どこどこの地区の事業所と、一つの会社、一つの事業者にですね、複数の事業所がある場合は、その事業所間では利用者の紹介を行っても良いということになってるわけなんです。おやおや、ちょっと待てと。ということは、一つの事業者の中に複数の事業所を持っている奴らは、自分たちの事業所間の中でお客さんの紹介の試合ができると。だけれども、一つの事業者に一つの事業所しかないような地域密着型の小規模な事業体、要するに企業、会社は自分のところには紹介できないけれども、他のところに紹介せざるを得ない。そうなってくると明らかに規模がでかいところの方が有利になってきますね。というか、規模がでかいところが有利にするための法律でしかないと私は感じますね。今東京都内だけで1万以上の事業者が、事業所があります。そのほとんどが一事業所の小さい地域に根ざした介護事業所です。その人たちが現場を支えています。今外資の介護の会社というのはほとんどありませんが、なぜ入ってこれないかというと、その小さな一個一個の事業所を買収するわけにはいかないからです。私、ここから先は私の邪推ですよ。邪推です。なぜこのような法律になったのか。それは今ある日本の大きな、ね、介護事業所、要するに介護をやっている会社、企業がですね、より小さなそいつらを吸収合併しやすくするためでもありますし、それを可能として、やはり外資がそこに参入しやすくするためなんじゃないかというふうに私は感じています。要するに、畑を耕しているような感じというかですね、より、大規模な収穫を得ることができるように今地ならしをしている状態で、地域に根ざした地域密着型のですね、今のその厳しい中でも今のこの介護を支えている小さな事業所、私の会社も含めですね、がなんとかそのデタラメな制度の中でも、ね、利益を追い求めないといけないけれども、でも利用者の命も大事だから、ベテランがその重度訪問介護の支援に入って薄い利益でなんとか踏ん張っているという状態でですね、その状態で新しい事業所をボンボンボンボン立てることができる資本力のある企業の方が有利な状態を作ってしまうとですね、誰が一番困るかって、介護を受ける人が一番困るんですよ。なぜなら大きい会社っていうのは、大規模でやる会社っていうのは基本的には薄利多売ですよ。小さい利益でもってたくさんのたくさんいっぱい売ることによって、一つ一つは小さい利益でも結果的に大きな利益にしていくというのが、彼らのやり方であるわけですから、そんな中ですね、先ほど申し上げたように重度訪問介護というものがですね、あって、そちらに向かう場合、その2日間の研修だけでいい、そんな好都合なことないわけですよ、薄利多売の考え方からすると。確かに一つの単価は低いかもしれないけれども、人材を安く持ってくることができるというような前提があるのであれば、ね、そこにボンボンボンボン安い人材を突っ込むに決まっています。そうなってくると一番困るのは、命を守ってもらいたい人工呼吸器をつけている重度訪問介護を利用している人たちなんですよ。もうそれ以外の何者でもない。今はまだ介護福祉士を持っているようなベテランの私とかね、が まだ技術的にもそこそこまだ技術のあるやつらが、ね、少ない利益でもそちらの方に入ってなんとかその場をしのいでいるからなんとかね現場が回っているけれども、経験も知識もない、研修を2日間しか、受けていない、例えば今後外国人がもっと安い人あの労働費の外国人が、ね、言葉が出ない、声が出ない人工呼吸器の方の支援に入った時にどんな事故が起きるかって、もう火を見るよりも明らかというような悲惨な状況が待っているんじゃないかと私は思います。そろそろ時間がなくなってきたので、ちょっとね本当あまり時間がね割けなくて、あまり熱い思いを語れなかったんですけれども、そういうような現状が今あるということをですね、皆さんね、ぜひぜひ知ってもらいたくてお話しさせてもらいました。まあそれを通してじゃあどう感じるべきなのかというところもお話しできればよかったんですけれども、まあそれぞれ皆さんがね感じたところ、またお便りと送っていただければと思います。それでは最後まで聞いていただいてありがとうございました。おやすみなさい。